張る
発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人100様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって、日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
さあ、本放送が、
はい、
3月31日で、
3月31日、
再放送が4月3日で、
はい、ちょっとまたがねえな。
そうなの、はあはあ、新年度またぎますね、
はい、
さあね、昨年度はどうだったのか、
うん、
で、あの新年度どうなるのか、
はい、
でドキドキするところではあるんですが、
はいはい、
あのちょうど本放送の方は間に合う、再放送の方は昨日やっていう話になるんですけれども、
うん、
4月2日が、
はい、
自閉症を啓発するための、
はいはい、
世界自閉症啓発デー、
世界自閉症啓発デー
なんですね、
はい、
でもう一つ、この3月の21日なので、
はい、
これはもう過ぎてしまったもので申し訳ないんですけれど、
うん、
3月21日は世界ダウン症の日、
世界ダウン症の日、それは3月21日やった、はい、ということですか、
はいはい、これ2012年に国連が国際デーの一つとして、
うん、
あの定めたものなんですけれども、
ほー、ま、世界組織の国連がですか。
そうですね、
はい、
でどちらも何かといえば、
うんうん、
例えばダウン症でも、
はい、
自閉症でも、
はい、
どちらでもそれを皆さんに知っていただいて、
うん、
いろんな特性がありますよ、こうですよ、じゃあみんなで一緒に過ごしていけるためにはどうしたらいいだろうとか、
うん、
いろいろ考えてもらうきっかけとなる日がこの日なんですね、
はいはい、なるほど。
まあ、あの私もこの頑張る発達レインボーさせていただいているのは、
はい、
より多くの方がこうやって、
はい、
自閉症であったり、うん、発達障害であったり、
はい、
まずは知っていただくことが大事で、
そうですね、はい、
でなんか、いやちょっと怖いわ、なんなんあの子、一人ブツさブツクサ言うてる、
うん、
うちの子や、
まあ、そう
ブツブツ言うてるわではなくて、
うん、店内走ってるわとかね、
頭の中でいろんなこと考えてるねんな、うん、
はあはあ、
っていう風に思ってもらえたらいいなという、
うん、
まあ、そういった思いもね、いろいろ込めながら発信させてもらってるんですが、
はい、
まあ、こういったあの啓発デーがあるっていうのは、はい、いいなと思いながら見ております、
はいはいはい、
で実際その4月2日じゃあ今度何をするかになるんですけど、
そうです、何をするかなんですよ。
特別じゃ あのこの近くで、
うん、
自閉症の方たちが集まって何か集会をするとかそういったものではなくて、
うん、
ブルーライトアップを、
あー、はいはい、それ聞いたことありますね、
行うんです、
うんうんうん
うんうんですよ。
なるほど、ミキのね、なんぼかでもね、そうやってこうブルーライトを点灯しましたとかね、
はい、
いうというのを聞いたことありますね。
ありますあります、
うん、
ちなみにミキの場合は3箇所あって、
はい、はいはい、
まず一つ目がこの市役所前のモニュメント、
はい、ほうほう、はい、
この高いモニュメントが、
そうですね、これ何をイメージしてるんでしょうね、
なんでしょうね、ここ私、はい、ミキ市民知っとかなあかんところ、はい、このモニュメント足元にライトがあるんです。
ありますあります。
で下から照らされるようになってるんですが、
うんうん、
でそこがこうブルーに光って、
はい、
モニュメント全体が青く照らされるものになります、
はいはい、
でここ一箇所ね、
はい、
で続いてもう一箇所が緑ヶ丘の、うん、サンロード商店街の一番下になりますが、
はいはい、
あの広場がありまして、
ありますあります、
そちらの方でもブルーライトアップが行われます。
ほうほうほう、コープさんのとこですかね。
あ、そうですそうです、はいはいはい、おっしゃる通り、
うんうん、
よくね、さんさん祭りとか の、
はい、
あのステージイベントとかやってたりとかするのが駐車場なんですけど、
あーはーはーはー、なるほどなるほど、
そのすぐお隣のところに、
はい、
まあ、の公衆トイレがあったりとかね、するんですが、
ありますあります、
あそこの部分でブルーライトアップを行うのが一つ、
はい、今これで2つ目言いましたね。
イエス、
はい、
もう1箇所が、
うん、
国道175号線沿いの、
はい、
岡田金属工業所さん、
はいはい、
が時計塔を建ててらっしゃるんですけどね。
ありますあれ便利ですね。
あれね、はい、本当に、ね、
何時やろう思ってね思いますけど、ね、
通る時にね。
そうそうそうそう
あれもブルーライトアップされます。
はいはいはい、うん、
あとそのまま175号線走っていくと、うん、小野方面進まれたら、はい、ひまわり公園のところにひまわりの塔があるんですけど、
ありますあります、
あちらもねブルーライトアップされてたりとか。
本当はひまわりの塔もされるんですね、うん、へえ。
なのであちこちで4月2日は夜が青色に染まります、は
い、なるほどね。
ね、
青色のライトを言ってどなしてするんでしょうね。
はい、セロハンとかを、ほうほうほう、この市役所前のところはそうなんですけど、はいはい、セロハンとかをこうかぶせて、はいはい、で青色に光るようにしたりとかするんです、
うん、なるほど、はあ、なんかこう個人宅でもできへんのかないうというのがねちょっと今思ったりしたんですけどね。
なるほどね、うんうんうん、懐中電灯を
懐中電灯をあ懐中電灯、うん、ねちょっとこう夜遅くではないですけれども歩きに出かけられた方とかねブルーのセハロ
ブルーライトが近づいてくるわ
そうブルーライトでみんな持ち合ってねお散歩に出かけるとかね。どうですよね4月の2日は
4月2日と夜は
そうそうそう
夜はブルーライトに、
三木山森林公園そこへ集合とかね総合公園そこでみんなでやりましょうとか防災公園みんなでね、うん、そんなブルーライトの懐中電灯を持ってこう歩きましょうかとかね。
いやでも実際そうやって、はい、例えば何かしらの、ねうんうん、集まる、まあ、楽しみの一つとして集まるにしても、はいはいはい、それが、うん、例えば自閉症啓発であったりだとか、うんうんうん、そういったところに特化されると、
はい、
一発達障害児の保護者としては嬉しいところでもあって、
うん、なるほどね、
うん、ぜひともいろんな方に知っていただきたいなとは思いますね。そうですね、
はい、
まあ、実際でも私もね、うん、うちの子供がそれこそ発達障害であったので、
はい、
こうやって発達レインボーでお話をさせていただいたり、
うん、
で発達障害児のお母さんたちと交流させていただいたり、
はい、
で市内の保育所とデイサービスさんとか、
うんうん、
まあ、保育所と訪問されている事業所さんとか、
はい、
いろんな方との関わり持てましたけど、
うん、
そうでなかったらなかなかこう知る機会っていうのもなくて、
うんうん、
でなんならちょっと特性持ってる子はどうやって接したらいいのかが、はい、私自身もよくわからないままだったと思うんです、うん、
なるほど。
まあそりゃねすぐ隣にいてとかだと、
うん、
お席が隣やったとかだと、うんうんうん、あじゃあこの子はこれしたら怒んねんなとか、
うんうんうん、
それなりの対応っていうのは子供時代してたと思うんです、
うん、
でも大人になったら、
うん、
それこそあじゃあ関わらないでもええかなとか、
うんうんうんうん、
特別自分の生活の中で大きく左右されるところでなかったら、
はい、
その時その時を、まあ、うまくやり過ごしてたらいいかなっていう対応を取ってたかもしれないし、
はいはいはい、
なんかいろいろね子供によって、まあ、その身近にいる方によって、
うん、
まあ、人生学ぶことって変わるんやなっていうのもこう思いながら過ごしてる最中なんですけどね、
はい、まあ、僕もこの番組を通してね、発達障害についてこう考えるということができましたからね、
うんうん、ありがとうございます、うん、いつもいつも。
いや本当にその機会がなかったらなかなかね触れることがないんじゃないかないうという感じしますね。
うん、うん、ね私もそう思います、
うん、
で実際ね私もそのいろいろ調べていく中で、
はい、
じゃあ一般的な皆さんからの意見ってどうなんだろうっていうのも、
うん、
ちょっと調べてた中で出てきたので、
はいはいはいはい、
これもちょっと紹介しようかなと思って持ってたんですけど、
はいはい、
いやこれはまあこの方の場合これ仕方ないよねって思うところではあるんです、
うんうん、
聞かれる方によっては何なんそれって思われる方もいらっしゃるかもしれないし、
うん、
いや分かる分かるって賛同される方もいらっしゃると思うし、
うん、
受け取り方いろいろだと思うんですけど、
はい、
私がこの記事探したのは、
うん、
ほにゃにゃにゃ知恵袋という、
うんうんうん、
大体なんか調べ物しようと思って、
はい、
こうこうこうって質問事項みたいなのピロッと入れたら、
うん、
まあ、検索の中によく知恵袋っていう誰かがその投稿をして、
はい、
それに対して一般の見ている方が、
はい、
これこうやでって意見を述べてくれる、
はいはい、
あの知恵袋というサイトなんですけどね、
うんうんうん、
でこの中でこんな質問がありまして、
うん、
職場の隣のデスクに、
はいはい、
アスペルガー障害を持ってる女性がいます、
うん、
一緒に働いててほんと辛いです。
お、なんでかな？
でこのままでは私の心が壊れそうでどうしたらいいかが分かりません、
うん、投稿されてる方は健常者ってことですかね。
そうですね、うんうん、で、そのアスペルガーであるっていうことは彼女からはその本人にはカミングアウトをされてるので、
うんうんうんうん、
その本人はご存知なんですけど周りの方は知らない、はい、
うん、
で彼女の特性として、うん、例えば仕事のね、例えば順序立てるのが少し難しいとか、
はいはい、
自分自身のペースで進めるので周りの方のペースに合わせづらいとか、
はい、
そういったところがあるみたいで、
はい、
一緒に仕事をする上でちょっとしんどい、
うんうんうんうん、
どうしたらいいんだろうっていう質問があったんです、
はい、
でそれに対して、うん、返答されてる方がお二人いらっしゃって、
はい、
でお一人が、はい、私の隣の席も男性もアスペルガー障害があると、
はい、
で障害者枠での採用でもないし、はい、私より結構年が上で経験年数もあって仕事ができる方かと思っていたんだけれど、
はい、
なんでこんなミスだらけなんだろうと、
うんうんうんうん、
なんで何度間違えても学習しひんねやろ
う
と、
うんうんうん、
っていうふうにいろいろとその質問者の方と同じように心配になった、
はい、
ちょっと憤りを感じた、うん、というところがあったと。
なるほど。
でこの方のその解決策としては、
はい、
周りの方、管理職の方たちにもやっぱ相談をして、
はい、
その人が過ごしやすくなるように、
はい、
で自分自身も回るようにしていかないと、
はい、
職場環境良くならないので、
うん、
まずは上司の方と相談してみてはいかがでしょう。
うんうんうん、上司と相談するね
っていうのが一つ、
はい、
で同じように、
うん、
これベストアンサーに選ばれた方の答えなんですけれども、
ベストアンサー、はい、
やっぱりそのプライバシーというところは大事なので、
うん、
発達障害ということは一切漏らすことなく、
うん、
あくまでも一社員としてこうなんですという問題をやっぱ上司の方と相談をするのも必要だろうというお話がベストアンサーでした、
うんうんうん、なるほど。
でもこれもその方はその発達障害というのを知ってるから余計に悩むところでもあって、う
ん、あ、はいはい、
周りの方はそれをご存じないから、
うん、
どれだけの生きづらさがあるとかいうのもちょっと分かりづらい、うん、
はい、
ところでもあったりするんです、
はい、
でもそこで例えばその方周りの方が、
うん、
少しでも自閉症であったり、
うん、
発達障害であったりアスペルガー障害であったり、
うん、
その特性というものにちょっと理解があったりとか、
うん、
あ、そういえば困難の時にこうしたらよかったんちゃうかったかなっていう方法とかがよく分かってたら、
うん、
この方のようにものすごく悩んで、
うん、
ご自身もちょっと心がしんどいですっていうところまで、
うん、
行き着かなくてもいい環境を作れるんじゃないんだろうかなというのを思いましてですね、
はいはいはい、
がゆえに今日はちょっとこの啓発デーというのをお知らせをして、
はい、
皆さんに改めて、
うん、
自閉症であったり、
うん、
まあ、ダウン症もそうですし、いろんな特性の方についての理解っていうのを、
はい、
お知らせをしていけたらなと思いまして。
なるほどね。まあまあ分かってるようで分からないということも多いですからね。
そうですね、は
い、だからその日を機会にしてね、ちょっとこういろいろとお勉強していただいてもよろしいのかなと思ったりするわけですね、
うん、まあね、勉強せえ言うたらなんかちょっとなんやねんお前みたいな話になってくるかもしれないですけど。
そうですね、
例えば
お前がせえ言われそうやけど
お前がせえ、うん、頑張る私、違う違う、
いや俺
なんか例えば仕事をね手渡すにしても、
うん、
3つ4つ一気に渡されるとどれが優先順位が早くてどれが先にせなあかんくてどれが難しくてとか、
はははは
そのあたりの線引きが難しいので、
はいはいはい、
優先順位を決めて、
はいはい、
1個ずつ渡すっていうのも工夫の一つ、
あ、なるほどなるほど、
だったりするんですけど、
はい、
まあ、それもそれこそ方法が分かってたら、
うん、
そうしようかっていうのができますよね、うん、
はい、
なのでそのあたりのね、どうしたらいいかっていうのを一緒に考えていけたらありがたいなと思います。
はい、
さあということで頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は毎週木曜朝10時からミキラジ8昼の中と、再放送毎週日曜日朝9時30分からお送りしています。
はい、
さあそれではまたどうぞ来週もお付き合いください。今日のお相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた
来週。